DJ テリーのこの時この時間この瞬間、電車で新聞読んでる人の横目にラテランチェック。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。まあ人の新聞見るならスマホでラテランチェックできるよ。まあ、その昔だったら満員電車の中で新聞読んでるところを横目で見たりなんてドリフのコントでよくやってたよね。特にスポーツ新聞だと昨日のプロ野球の結果が見たくて加トちゃんと志村けんがスポーツ新聞奪い合うコントは面白かったね。まあ、今やったら怪しまれて、まあ、鉄道警察即行きです、まあ、とはいえ電車広告って車両にいっぱい掲示してあるじゃないですか。満員電車だと動き取れないから、まあ、車両の広告に目を置きがちだよね。まあ最近はみんなスマホ見ているから電車広告なんて見てられないんじゃないという声聞くこともありますが、実は電車の乗客のうち半数近くが車内の過ごし方に対し、まあ、電車広告を見るというデータがあり、まあ、スマホが当たり前になった現代でも電車広告は強い広告効果があることがわかります。テレビ CM やYouTube の動画広告などは基本的に利用者の行動をね、遮って表示されるかもですが、まあ、電車広告は非常にね、日常に溶け込んで乗客の行動を邪魔せず自然と目に入ってくるので、他の広告メディアに比べて電車広告が優れている点の一つと言われています。じゃあ気になるとこって電車広告掲載するといくらかかるってことですよね。例えば宙吊りと言われる、車内天井部分よりポスターを吊り下げて掲出する広告媒体で、電車広告の中でも非常に視認性に優れています。これが JR 東日本だとワイドサイズで首都圏全線に7日間掲載すると、約750万円、山手線オンリーだと7日間で約199万円。まあ個人で見ると驚きの価格だよね。7分じゃないからね。750万円。いや場所変わってね、これ窓上とかだと、首都圏全線に7日間で約220万円。湘南新宿ラインだけだったら1ヶ月で160万円。湘南新宿ラインは割とお手頃だよね。まあ、お手頃って言ってもなかなかの高額な広告だよ。でもそれくらい費用対効果が見込めるんだから、電車広告のね、効果は大きいんでしょう。各企業がこぞって広告打ち出すのがわかる気がします。まあ、そのうち機関車トーマスやパーシーにも電車広告がたくさん掲示されるかもしれないです。まあ、どんな広告なのか、トーマスやパーシーに乗った時にぜひ教えてください。そんなわけで電車の車両広告の張り替えバイトしながらでも駆け込み乗車はおやめください。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2024開催決定!インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。早速こちら、ご紹介したいと思います。後世に語り継がれるも不老不死のパンクロックバンド、ザ・ブルーハーツのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。まあ今月はレジェンドが続きますね。前回コーナーで紹介した今和の清志郎と同じく、ブルーハーツは誰もが知っている、誰もが聞いたことがある、誰もが愛している、まさに最強パンクロックバンドです。ブルーハーツは1987年にデビューし、テレビの、音楽番組にめったに出ないにもかかわらず、当時の若者から中心に絶大なる支持を得て、1985年に結成し、1995年に解散と、わずか10年間の活動期間にもかかわらず、数多くの人気曲をリリースし、これ現在でもね、テレビや CM などで多数のアーティストにカバーされています。まあ、テリーが高校生の頃はバンド始めてもコピーバンドからが当然多いから、コピーする曲といえばやっぱりブルーハーツってのが定番で多かったですね。今でもバンド始めてやる曲はブルーハーツをコピーするってのは決して少なくないんじゃないかな。まあ日本の音楽シーンの伝説となったパンクバンド、ザ・ブルーハーツは死なないパンクロック、不滅のパンクロックして不動なものになっています。それではロックであることが素晴らしすぎる、ザ・ブルーハーツ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。クソったれの世界のために生まれた伝説パンクロックバンド、ザ・ブルーハーツのご紹介です。ボーカル河本ひろと、ギター真島正俊、ベース川口淳之介、ドラム梶原哲也の4人組パンクロックバンドで1985年に結成。ボーカル河本ひろととバンダナがトレードマークでマーシーの愛称を持つギター真島正俊らが中心に楽曲を手掛けて、1987年にシングルリンダリンダでメジャーデビュー。天性の個性を持つヒロトと再起間髪のギタリストマーシーの作り上げる曲は、トレイントレイン、情熱のバラ、終わらない歌、キスしてほしい、夢など世代に関係なく歴史に残る曲が続々と輩出していく。1995年に解散して10年のパンクロックロードに終止符がついても、ブルーハーツの数多くの曲は日本から世界にまで広がり、近年でも CM やドラマ、映画などに多く使われ、パンクロックバンドブルーハーツは日本を代表するレジェンドオブレガシーのビッグバンドです。あれも欲しい、これも欲しい、もっともっと欲しい、だったらブルーハーツをもっと聞いてくれよ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ブルーハーツのバンド名由来は意味はなく、誰もが呼びやすい小学生でもわかるような英語で、バンドの音楽性が見えないような名前だからと、つけたのが由来だそうです。結果意味がないところに意味があるようになったけど、何もない意味を持たないからこそブルーハーツの活動を一つ一つが伝説へと積み上がっていったかもしれません。まあ、最初からガッチガチに、意味や方向性が決まってたらね、そこを軸に動いていくしかないからね。もちろん、目的意識を持って進むのはとっても重要で大事なところでもあります。 あるけれども何もないところからはブルーハーツ全てのバンド活動が正解だし、らしくないよねって言葉は似合わないですよ。もう奏でる全てがブルーハーツ、こういう奇想天外なバンドだからこそ、当時の若者から中心に絶大な支持を得たんだと思います。あとブルーハーツといえば、まあお好きな方はたまらなく懐かしい漫画ろくでなしブルース、まあテリーも好きでね、これ未だに全巻持ってます。スラムダンクと一緒で、もうメンバー全員が登場人物のモチーフとなり、中でもボーカルのヒロトと、ギターのマーシーは主要キャラだったね。まあ読んだことないリスナーはぜひ一度読んでみてください。漫画でも大活躍していますが、特にボーカルのヒロトとギターのマーシーで手掛ける曲は未曾有の大ヒット。まあ、これは売れた数とかではなく、今でも強烈に影響をもたらす曲が数多くリリースしています。あのデビュー曲のリンダリンダから館内放送でもお伝えしたトレイントレイン、情熱のバラ、終わらない歌、キスしてほしい、夢、人に優しく、青空と、まあこれ以上開けていくともう全曲紹介してしまうって。まあでもこれらはね、本当多くの世代が知ってるでしょ。もうカラオケだと絶対盛り上がるしね。まあ上は70代以上、下は小中学生の世代のあたりはまだよりけりかもだけど、まさに誰もが知っている、誰もが歌える、永遠に終わらないブルーハーツの曲を聴いて、まあ辛い時、苦しい時を乗り越えて本物の夢を見ようではないか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセールブルーハーツ、今後も、ぜひこうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日ご紹介するお題はこちらでございます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。来たる11月5日はアメリカ大統領選挙、アメリカのトップが変わるというのは日本としてもかなり重要です。まあ、日本も新しい総裁、総理大臣が決まり、日本とアメリカ両国の緊急首脳会談、さて一体どんなものになるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。待ち合わせはいつもの渋谷ハチ公前でね、ハートマーク、やかましいわなんで大統領とラブラブデートしないとなんだよ。もう大統領と光栄でお買い物ですか。まあその後は、まあ、109でしょ。そしたら原宿まで行ってクレープ食べよう。もうただのデートや。もうよしなさいって。もう待ち合わせするんだったらせめて新橋の SL 広場でしょ、お仕事なんだから。まあそれで新橋着いたらまず富士そばに行って、盛りそばでも食べながら日米が良い未来になるような会談をしてください。はい、じゃあお次はこちら、どんどん行きましょう。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。ワゴン R で羽田空港まで迎えに行くぞ。しょぼーい。いやもうワゴン R の良し悪しはまあ別として、もうアメリカ大統領の送迎に軽自動車はないでしょう。まあ友達を駅まで迎え行くんじゃないんだから。もうすぐ駅着く、了解、 LINE のやり取りが想像できるくらいだよ。 まあ、ワゴン R って一昔は田舎のギャルが乗ってるイメージがあるんですが、そんな偏見はテリーだけでしょうか。まあ、車内は浜崎あゆみか安室ちゃんが流れてて、あの車のダッシュボードにあの白いふわふわのファーが敷いてあってね。さらにバックミラーにはあのなんか葉っぱかなんかのデザインの芳香剤を吊るしてたりとかね。まあ、だいぶ偏ったあのワゴンワールのイメージですけど、まあ、アメリカ大統領を迎えに行くんだったら、総理の箱乗り全開で、迎えに行ってください。はい、ではお次は、こちらです。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。アメリカ大統領のお迎えで全員ちょんまげじゃ、誰か紋付き羽織袴を持て。時代おかしいって、紋付き羽織袴持てじゃないのよ。そんでワゴンワールで迎えに行くんでしょ。まあちょんまげで袴を着てワゴンワールに乗って迎えに行く、もうむちゃくちゃじゃないですか。もう大統領だけじゃなくてアメリカ政府もこれびっくりするって。 Who are those people?この人たちは誰ですか。まあこれでどんな日米会談になるんだよ。まあなんとなく国が大きく動きそうです。まあちょんまげはこれは大いちょうにして、袴は浴衣にして、関取力士のスタイルでお迎えしましょう。あんま変わらんけどね。はい、ではお次はこちらいきます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。日本は開港しなさい。フェリーか、古いな。今頃来るなよ、遅いって。もう今じゃほぼ全世界が開港してますよ。まあこれは黒船に乗って浦賀来港ですか。まあ黒船はこの時代でも珍しいから、停泊中は、黒船に乗船してみようなんて体験イベントがやったらどうでしょうか。まあ子供連れの家族がたくさん来て盛り上がるでしょうね。黒船に乗船してみようの体験イベントで、間違っても大砲を撃ったらダメですよ。まあ撃つんだったらいろいろ疑惑の多い政治家に向けて撃ちましょう。まあ日米首脳会談の趣旨が変わってきてるけどね。はい、では、じゃあお次はこちらに行きます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。レンタルルームが1時間しか借りられなかった。どこで会談する気なんだよ。レンタルルームって狭いワンルームのマンションかなんかの一室でしょ。このアメリカ関係者の方は入室するときちゃんとスリッパ履いてよね。ってスリッパなんかどうでもいいんだけど、もうレンタルルームじゃ関係者含めて入りきれないし、1時間じゃ会談どころか何にも話せないよね。まあ、レンタルルーム側もアメリカ大統領が来日するんだから、一般の予約スケジュールで案内するなよ。もうせめて貸し切りくらい行けたでしょ。まあ貸し切ったところでまあどうかと思うけど、とはいえ会場がレンタルルームしかないみたいなので、退出するときは現状復帰で、ゴミはアメリカまで持ち帰ってください。はい、ではお次はこちらに行きます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。食事はイオンモールのフードコートでいい。いいわけないでしょう。フードコートでいいよって言うと思ったか。でもある意味ありっちゃありかもしれないね。いくつかあるお店からチョイスできるし、もう家族感覚で会談ができそうな気がするけど、するけど、まあイオンモール全体が超限界体制になりそうだけどね。まあ一般のお客さんイオンモールに行けないんじゃないこれ。まあ夕方になるとこれイオンのお弁当が割引シール貼られたりするので、お買い得な弁当でも買ってフードコートに持ち込んで、会食しましょうか。もちろんお会計は日米男気じゃんけんで勝負してください。はい、じゃあお次はこちらいきます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。今週のハイライト、日本本土にロケット花火発射、ポチッとな。ぼやきーかって言ってもぼやきーを知ってる人が少ないって。これアニメのタイムボカンシリーズヤッターマンに出てくる、三悪の一人で頭脳担当のぼやきーがボタンを押すときに言うセリフですが、まあこれ昭和アニメだから知ってる人限られちゃうよ。しかもロケット花火なんてどこから発射したかわからないけど、まあ日本本土には届かねえって。まあ来日記念で打ち上げ花火でも発射したんでしょうか。 まあ、ロケット花火は危ないから広く安全なところで大人のいる中でやってくださいね。せめて発射するんだったら音が出る笛ロケット花火を打ち上げて日米仲良く楽しみましょう。はい、はい、ではお次は、じゃあこちらに行きます。緊急で日米首脳会談が開催、あなたならどうする。いいうだなあははん。バイデン、この後温泉上がったら卓球しようぜ。めちゃくちゃ遊んでるやん。もう普通に温泉入って楽しんでるだけだし、もうバイデンのバイデンはいかがなものなんだったでしょうか。まあそれ知らんけど。まあてか首脳会談は日米の、この後旅館の食事を堪能しながらやるんかな。羨ましすぎる会談だけどね。まあテリーもお相手がいたら温泉入って一緒に卓球やって旅館の美味しい料理食べて美味しいお酒も飲んで会談したいっすよ。もう願望丸出しか。まあ温泉だけにね、日米がお互い丸出しで率直な意見交換を交わして両国の平和に頑張ってください。はい、といったところで、テリーはアメリカ大統領を送迎に使うワゴン R を洗車してくるので、ここでこのコーナーを下ろさせていただきます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。今月はレジェンドが続いた、アーティストの紹介でしたが、ブルーハーツ、やっぱりね、高校生の時バンドやろうぜ、いきなりオリジナルってまあなかなかないから、やっぱりコピーバンドから入りますよね。まあコピーバンド何やるっていうと大体がまあブルーハーツが出てきたような気がします。あとはねハイスタンダードとかで、簡単とかそういうことじゃなくてやっぱり人気なところ入っていきたいですよね。ただね、中にはいますよね。そういう メジャーっていうんですかね、こうベタなとこ行くと、なんかそれを毛嫌って、ね、洋楽入ったりとか、ちょっと癖のある、ね、やるやつとかいましたよね。ね、やる分にはいいんですけど、ブルーハーツやってると批評したりとか、今思うと、どっちでもいいじゃねえかって思うんだけど、まあ、なんか決まった路線をやるのを嫌がる、まあ、決まった路線イコールなんかもう NG みたいな、なんかそんな、なんか誰も言ってないんですけど、そういう不分率って言いますかね、なんかあったよね。ね、ブルーハーツ、まあすげえバンドですけど、すごすぎて皆さんやっぱりコピーしたがるから、そればっかだと、ね、つまんないっていう個性がある分には全然いいし、違うのやるのも全然いいので、違う表現やればいいじゃんなんですけど、俺違うことやってるぜ、ブルーハーツやってんのみたいな、なんか酷評するやつっていうのはね、必ずいたような気がします。 大学入るとねまたね、今度なんだっけルナシーとかそういう、いわゆるビジュアル系をやってるとこに酷評するやつとかもまたいましたけどねいいじゃねえかよ別にね何も洋楽やったら全部正解みたいなねそういうわけでもないしもう全然好きなのやればいいんだけど、やっぱりちょっとね人気路線を行くと、ちょっとね酷評する人がね中にはいるっていうのがね、まあテリーの周りだけじゃないような気もしますけど皆さんの、リスナーの方たちの周りはどうだったんでしょうか。であとバンドはこれから始めますっていう方はまあ全然好きなのやってくださいね。ブルーハーツも全然 OK だしハイスタンダードだっても全然 OK だしもう好きなのやったらいいと思います。そこから自分のスタイルとか好きなものをやりたいとかあるじゃないですか。で今 YouTube とかだともう小学生がねなんかギターソロやったりとかドラムやったりとかねなんかすげえ動画いっぱいありますから多分レベルは多分どんどん高くなってるような気がします。まあ一部だけかもしれないけど、かといってね、遅く始めたからといってね、もう無理ってわけじゃないと思うので高校生でも大学生でもね、やっぱ同期は皆さん特に男の子は、モテたいから始めるっていうのがスタートだと思うので、全然それでもいいと思います。まあ好きなのやってください。まあブルーハーツは紹介したのもありますし改めてブルーハーツやって盛り上がるのもありだと思います。好きな音楽をやって、好きに楽しんで、そこでまたいろんなものを見つけていったらいいんじゃないかなと思います。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティストあなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン役者さんその他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますのでそこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。でこの番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!